西川彩のおいでよクリエイティブは今週で活動終了。月曜スタジオ部員とこの番組でお話しできるのも今日でラストということで、はい、この番組を含め数々のラジオ番組に出演してきた亮さん、山内さんと一緒にラジオとの縁についてたっぷりと語り合います。
はいはい、
うん、おー、今ねロンドンブーツ1号2号、田村亮さんのラジオ遍歴、山内真理子さんのラジオ遍歴っていう一覧あるんですけれども、
亮、
うん
はいはい、
さんは一番最初のレギュラーは、うん、オールナイトニッポンですか？
オールナイトニッポンの2部ですね。
おー、
2部から始まりましたね。
夜中スタートだったんですか？1996年の10月から始まったようですけれども、
はい、だから今で言うあれじゃないかな、よその局のこと言うのはありかもわかんないけど、マジカルのところかな、ナイナイさん終わり俺らみたいな、
はいはいはい、
だったりするな、
はいうん、へー、その時のことどうですか？
その時のことは
待って、何年前だ、96年だから28年前。大先輩だ、ラジオの
そうよ、ラジオのじゃなくて大先輩のラジオのじゃなくて人間としてだ、まずは
覚えてますか？初めて俺
初めてオールナイトニッポンやるのは、まあそうね、わーってなったけど、なんて言うんだろう、その時結構忙しくなってたから、その3時、3時5時っていうのがすげえなんか自分の中で大変だったイメージはあるんだけど、かといって次1時3時になったとしても、うん、そこまであれなのかもわかんないけど、若いのに体力的に3時5時って大変だなっていうイメージがちょっとあって、
2部で2年間やられて、その後1部で2年間やられたって、はいはい、1年間か、
うん
うん、やったってことですね。
そう、うんうん、ほんで、オールナイトがなんかちょっと変わってて、スーパーに変わったんだよね、
はい、
なんか時間帯が10時とかに変わって、
うんうんうんうん、
なんかそういう時期でしたね。オールナイトはオールナイトで、今でもまた夜中に戻ってますけど、そのいろんな、日本放送が変えてる時期でしたね、
うん、ですから全部入れたら96年から2003年まで、
はい、
すごい長いですよ。いろんなね、はがき職人から言われる論文の、オールナイトにメッセージ送ってたっていう話ですね。
いろいろだけど、うん、はがき職人の方はやっぱりそこから、構成作家になった人とかもいるし、
はい、
今でもテレビとかでやってる人もいるから、
うんうん
うん、なんかやっぱり嬉しいですけどね、そういうのは。
じゃあ2003年とかはさ、はい、メールで来てたりするんですかね。
はがき
まだはがき、
はがきとこうスーパーなってからちょっとメールに変わったかな。メールに変わったかも。
結構過渡期ですよね、
うんうん、そう、いろんなことが。
当時はがき職人だった知り合いの構成作家の人に、
うん、
論文オールナイトの思い出聞いたらですね、亮さんが基本的にカミカミなので、うん、ポルノグラフィティのボイスの曲紹介が言えなくて、うん、バオスになるのをずっといじられてたのが一番印象的だった。
ボイス、
はい、もうこの長い歴史の中でそれが一番印象に残ってるっていうコメントもらってますけど、
まあ、だけどいろんなコーナーとかもやっていったし、うんうんうん、けど、うん、なんだろう、本当に自分たちがこの当時で言ったら学生の時はトンネルズさん、
はい
はい、うん、ヤングタウンって MBS の大阪の番組もあるけど、やっぱどっかで、それも自分ら大阪の人らは聞いてんねんけど、オールナイトはまたなんか別腹というか別格というか、たけしさんのこともあるけど、
うん、やっぱトンネルズさんラジオ好きだったんです
ね。ラジオは好きですね、は
い、でご自身でも送ってたんです
よね、うん、ちょっと送ったりはしてました、うん、トンネルさんとか送ったりはしてましたけど、うん、けど自分たちがやるってなった時は少しなんかついてこいよ感をもうちょっと出せると思ってたけど、意外と出せなかったという
か、
うん、
だからちょっと若かったの、
若かったのかもしれないから、うん、だけどもっと好き勝手トンネルさんとかダウンタウンさんとかみんなやってたのが良かったのか、
うんうんうん、
だけどその時もそれこそ鶴瓶師匠とかがもう当時から大阪とかでもやって、はい、そっちの方がそっちも聞いてるわけやん。だからなんだろう、自分で今思うと大人の聞き心地の良さというか、あの時の鶴瓶師匠とかって大人って言っても30いくつか、
あ、うん、うわすごい時代ですよね。
そう、すごい時代というか、うん、そうなのよ。だから あん時の自分がどうやって聞いてたかは覚えてるけど、年齢が相手とどうやったかっていうのが覚えてないというか。
は
あ、うん。なんであんなに一生懸命聞いてたか分かんないけど、ハマってたよな。
確かにこう、うん、特に深夜放送とかもそうですけど、うみんなの兄貴姉貴みたいなキャラクターで やることが多いですもんね。
若い人が深夜夜更かししながら聞いて、でちょっとこうメンターを求めてるみたいなねところありますよね。
そうなんですよね、なんでしょう、自分で何を求めてたか分からんけど聞いてたもんな。深夜の番組とかも見てたけど、ラジオもなんでどうやって聞いてたの一緒に。
そう、なんか男子ってそうですよね。男子な、いつどのタイミングで深夜ラジオと出会ったの、みんな。なんかいつの間にかみんな聞いてますよね。
いつの間にか聞いてる。
で、その後はベイ FM で、バトルナイトリョウ、キックオアチョップ。
これも、まあ、ベイ FM なんですけど、渋谷で撮らせてもらってたんですよ。
はい、1
個生で1個、各週生で撮った後に、次のやつ収録みたいな感じやったから、本当は毎週、やりたかったけど、毎週やってリスナーからこう反応が来る方の方がもっとハマっていけるじゃないですか、
はいはいはい、
けど一周空くとちょっと寂しい感じはしてたのをなんとなくこれはこの番組は覚えてるんですよね。
録音ってそれがちょっともどかしいんですよね。
そうすよ、
タイムラグが生まれてしまうっていうか、
そうそう、
は
この番組はすごい。録音だとメール来なくなりませんか。生だとすごいメール届くけど、ね、
そう
速攻のリアクションがね、いただけますもんね。
でリスナーに対しての答えをちゃんとやってあげれる方がやっぱ喜ばれますもんね、
でその後 MBS でごちゃ混ぜとかあっぱれとかやられてますけれども、
はい、
ここでは、あの何でしたっけ、脇毛のプレゼントとか、
脇毛のプレゼントやりましたね、
してるんですよね。
それ毛根ついてます、ついてないですか。
毛根はついてるかもしれない
ですね。ついてるやつで、
人生で一度も負けたことがないことってありますかって言った時に、あの例えば吉田沙保里さんでも何百連勝した人でもちっちゃい時負けてるじゃないですか、僕一回も生まれてから負けてないことがあるって話になって、そんなもんみんな持ってないでしょ、俺は脇毛をいっぺんに抜く量を負けたことがないっていう話をして、
毛抜きでですか、
毛抜きじゃなくて
素手
素手ちぎって、
まあ、競う回数がねそもそも全然
少ないでしょ。だから少ないからっていうのもあるんですけど、ためらわないで僕は思いっきり引っ張れるから勝てるんです大体。
痛覚がないんだ。
痛覚ありますよ。痛いですよ。痛いことにビビらないというか思い切れるっていうか。
へ
え。でもそこでは名言と言われてるんですけど、はい、あなたたちは俺と戦った人は脇毛を抜こうとしてると、
はい、
俺は腕から取ろうとしてる。脇毛についてきた腕を。そう。って言ったの、名言、この名言覚えてますか皆さん。そういう気持ちでやってるので僕は負けないんですよっていうのをみんなに教えましたね。
なるほど、はい、まあリョウさんはねラジオでいろんなことをされてきたという
どうでもいい話を、ね、
勉強
で全然ラジオとのつながり関係ないですけど、
こんなだとオールナイトニッポンをもうね、10年近くやられたりとかした中で、ちゃんとね遍歴に加わってくれましたね、文化放送西川へのおいでよクリエイティブ、
そうですよ、
は2024年の1月から2024年の3月
まで、短いなこれ
ありがとうございます、本当に
ありがとうございます、
ありがとうございます
ありがとうございます、
びっくりで、だからありがたかったですよ本当に、嬉しい、いや嬉しいですよ、フリーになって一発目のレギュラー、
あと初めての曲っていうのも嬉しいです
よ
ね、
そうですよ初めての曲で、はフリーになって初めてのレギュラーだ、やったーって言ったら、ちょっとしたら終わるって言ったよ。面白い
じゃん。その時はもちろん決まってなかったんですよ。番組終わることはね。
決まった時は、まだね、終わること決まってなくて。
はい、
で終わるってなって。面白いじゃねえか、この野郎。ありがとうってちょっと思ったよ。
面白い曲って思いました。
面白い曲と、この逸話ありがとうと。やっぱそんなんてありがたいんですよ、俺からすると。初めて走ったフルマラソンが距離短かったとか。で、横浜国際ね。
はいはい、
やっぱそんなんて、どっかで話せるんですよ。だって、レギュラーもらったら3ヶ月後終了することを次の週に言われたんですってやっぱありがたい。
本当申し訳ない。
いや
私たちよかったですよね。リョウさんと出会えてね。
本当よかったです。
あ嬉しいっすって。
ランニングのこともリョウさんがいたから挑戦できましたし。
そうですよ。私がランニングするなんて本当にありえないことです、ね。
ありえないこと
だ。でそんな山内さんは。はい、FM 富山でこの番組でもよく延長戦の時とか伺わせたんですけれども、富山ダイハツ山内真理子の OK トークっていう番組を5年間もやられてたんですよ、
いやもっとだわ、
もっと
本当
もっとかも、6年2013年かも、 あれ違うか、ちょっと分かんないんですけど、うん、丸6、7年ぐらいやってたので、
うん、続きましたね。
そう、あの結構、長寿番組の域かもねっていうところでちょっとコロナになったりして、うん、あの富山に行って出張して収録してたので、うん、もう2021年の6月までなんですけども、でも、うん、なんか私この富山出身が富山で、はい、まあでも地元のことを書いて、小説でデビューしたんですが、うん、実際は18歳までしか住んでなかった町なので、うん、あんまり知らなかったんですよね、うん、町のこと、
はい、意外と大阪出たんですよね。
そうそうそう、で地元のことって多分結構皆さんそうで、うん、家と学校と、うん、まあちょっと町遊びに行くみたいなの往復、うん、せいぜい三角地帯でしか生活してないから、うんうんうん、あのすごくこう地元のこと意外と知らない中で、うん、富山大発さんの、まあ、この番組に呼ばれて、女性この当時なのでなんか女性にスポットを当てた番組にしたいっていうの で、うん、でそれで私が、まあ、女性の、まあ、立場でものを書いてるっていう、はい、まあ、地元出身の作家っていうのでオファーされて、ね、初めてラジオのレギュラーを務めたんですが、私よく考えたら社会人経験がほとんどなかったんですね、うん、この当時33、4歳なんですけども、うん、まあフリーター、ライター、うん、ニート小説家っていうキャリアだったので、うん、社会人としてはもう0歳ぐらいだったんですが、うん、この FM 富山さんで番組する中で、まあ、いろんなところに、まあ、出かけて、うん、地元の方の話聞いたりとか、うん、まあ、実際に体験してみたりとか、ガラスを作ってみたりとか、ラジオって結構体験もの多いじゃないですか、うん、あの意外とこう外に出かけて、うん、レコーダー回してで自分の体験したことを自分の言葉で話すっていう、うん、なんかそういうことをいろいろさせてもらう中で社会人経験を積んでいく感じがすごくして、最初の 1,2 年ってやっぱりもう言われたことを聞くくらいしかできなかったんですけども、うんうんうん、だんだん自分であの富山の、この人がすごく面白そうですとか、うん、あのこういう企画どうでしょうとか、うん、だんだん提案できるようになってきて、この番組の中でなんか何より自分がすごくもう社会人として成長できたっていう感じがします。
ラジオの経験を通して、
うん、あと、まあ、地元のことも改めて知れて、うん、でやっぱり大人になってから関われる地元と子供の立場で見てた景色全然やっぱ違うので、うん、あ大人になったら楽しいなとかこの街も楽しいなとかそういうこともすごく感じて、あの大きな経験になりました。すごく経験に積ませてもらいました。
経験したことによって見方が変わることが多いですもんね、うんうん、で若い時になんかお城見に行ってもなやって思ってたのと一緒というか、
何も見えてないですよね。
小学校中学の時に行った時お城全然面白くなかったけど、今なんか読んでたら自分の知識とちょっとつながって面白くやっぱ感じれますもんね。そういうことも含めでしょうね。
そうです
ね。あの人が言ってたことが、あ、こうだったんだとかつながっていくのが良かったりするんですよね。
で、山内さんはね、あの、いろいろこう、インター FM とか、まあ、ゲストでいろんな他局のね、番組とかもいろいろ出られてますけれども、このおいでよクリエイティブはもう2年間ずっと、番組開始から、ね、月曜日でしたけど、いかがでした？
楽しかった。あの、やっぱり、そのレギュラーでやってた自分のね、あの、OK トークとかは、一人で収録、自分が一人だけでペラペラ喋って、ているっていう形式が多くて、あとはゲストの方と、はい、まあ、自分が MC 側になって話を引き出すっていう立場だったので、うんうん、すごい神経使ってたんですけど、この番組は、うん、浜松町の飲んだくれ白雪姫、うん、西川彩乃さんがもうすごい仕切ってくれるですよね、うんうん、だから何言ってもうまくまとめて入ってこう流してくれるし、うん、どんな本当冒頭でもちゃんと拾って面白くして返してくれるから安心して何でももう本当調理楽すもので、うん、
結構自由にやってくださったんですね。
初めからですか？
初めからも、うん、
安心感があって
すごい楽しかったです。
さあコラムもね毎回も取材して準備してお送りしてっていうのすごいやってくださってましたし、うんね、ありがとうございました、うん、本当に亮さんもありがとうございます。
いや、とんでもないです、とんでもないです。だから僕としては山内さんが初めからこのコンビは、どのタイミングでこういうような感じに生まれたんだろうっていうのは初めから意外とうまいこと言ってた感じなんですね、
うん、
じゃあ、
うんうんうんうん、
なんかそうやって聞くと、
う
ん、
そうですね、
なんかね、最初の頃ね、あの、うん、すごい見た目の白雪姫感が、うん、あの、うん、キャラクターがうまく分からなかったんですけども、うん、なんかだんだん、うん、あ、なんかこの人ちょっと、うん、あの、いい具合に、 なんだろう、ガサツっていうか、なんていうか。
いや、ちょっとわかります
。エスっ気がね、漂うエスっ気。うん、うん、おもれえ姉ちゃんだなって。
でちゃんとした原稿もちゃんと読むし、
ニュースの原稿読み本当すごいですよ、
ね、うまいですし、ほんでちゃんとそのことについてのコメントもしっかりしてるから、うん、ああしっかりしてるなと思う反面、本当の西川さんはそっちじゃないような面白い部分のところもあるじゃないですか。
波の芸人さんより面白いことたまに言って
ただね、このなんか毎回同じ3人で話すみたいなパターンも結構初めての試みだったので、うんうん、私もね、はいはい、毎回月曜は山内さんと最初重内さん、その後は青木さん、今は亮さんっていう風になって、うん、なんかそれがこう月曜のルーティンになっていく感じがすごい楽しかったんですけど、うんうんうん、ちょっとね今週はスタジオ V の皆さんに毎日これを聞くつもりなんですが、うんはい、ラジオをやっててよかった瞬間、うん、どんな時でしょうか。ロウさん、リョウさんは長いラジオ人生の中で、
うん、やっぱり生の方が僕は基本的なことで言うと収録もいいんですけど好きです。生の収録でそこから派生したもので生まれていく勢いで本当にいいよねっていう風なものがそのままリスナーもついてきてるかどうか分かんない、その時は、うんうん、多分だけどついてきてるって信じれるようなリスナーとの関係ができた時の、はいはい、感じで動けてるのはいいですよね、うん、
あー、わかります、うん、でちょっとね、うん、時間経った後に、うん、繋がってたんだってわかる感じとか、う
ん、そうそう、だから今回のなんかランニング行っても来てくれてる人とかもいるわけじゃないですか、はい、ほんで、火曜日のやつのやつでこの間、公開でやったら人来てくれるじゃないですか、あんなんとかもそれを勢いでなんかできる感じとか、
確かに、
うん、楽しいかなと、
ね、転がっていく感じが楽しいですよね、うん、山内さんはラジオやっててよかった瞬間どうでしょうか。
と私小説って、まあ、読まない人全く読まないし、うん、私基本的に名前が出るとしてもやっぱ雑誌メディアとか、まあ、新聞とかそれ紙媒体ですかね、うん、まあ、名前見ないので、こうラジオで知りましたとか、うん、ラジオで知って本買ってみましたとか、うん、そういう声聞くのがすごいやっぱ嬉しかったですね、うん、
結構ありましたね、うん、この2年間の中でね、うん、イベントとかでも声かけてくれたりとか、
うん、そうそう、やっぱラジオリスナーさんに届いて広がるっていうことが一番純粋に嬉しいですね、
うん
うん、あとなんだろう、声聞いて喋ってるの聞いて、はい、興味持って本買ってみようまでって結構ハードルあるじゃないですか、なかなかそこまでにはいかないんだけれども、はい、まあ、なんかこの人の言ってることはいいなって思って気になってっていう取っかかりを、まあ、ラジオでねリスナーさんがこう得て、でじゃあもっと詳しく知りたいって思ってもらえるっていうのが本当にこっちからしたらありがたいこと、ラジオメディアでこうやって声届けられてるっていうのはありがたい、
ね、結構生活にグイってこう行く感じですか、
何なんでしょうね、ラジオって本当に近い感じがするというか、想像力がもう一個の自分が勝手にのけてるせいなのか分かんないですけど、
だから私結構いろんなメディア、うん、各媒体ある中で結構ね、うん、厚かましい側のメディアだと思うんですよラジオって、だからこそ存在が近かったりとか、うん、失礼なこともリスナーの方と共演者の方と言い合えちゃうみたいなところがあるのかなっていう思いもありつつね、うんうん、引き続きリスナーの皆さんからいただいてるメッセージご紹介しながら、はい、今週はラジオとの縁をクリエイティブでお送りします、うん、はい、メールアドレスおいでよ@joqr.net です。